皆さんおはようございます。今日も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。イブには2日ばかり早いんですけれども、今日はイエス様の誕生を喜び祝うクリスマスの礼拝ということです。もうね、すでにもう皆さんも一緒にね参加くださいましたが、小学科のペープスアートがあったり、バプテスマの式があったりと、非常に盛りだくさんの礼拝となっております。ね、スーパーなんかに行きますと、長靴型の容器にこうお菓子が山のように詰まってるやつってあるじゃないですか。子供の頃あれをもらった時にね、こう開けた瞬間、うわこれもあるって言って大喜びしたのを覚えてるんですが、今日はそんな感じで盛りだくさんの礼拝となっております。喜び事がいっぱいあってね、本当に嬉しいなと思いながらこの礼拝を始めておりました。ずっとこの12月、私たちは救い主イエス様の誕生を待ち望むべく礼拝を続けております。そんな中で、今日私が皆さんとご一緒に分かち合いたいなと思っているのは、クリスマスというのは私たちにある一つの思いを湧き起こらせるっていうこと。その思いとは何か、それは平和を願い求める心です。先ほど詩式の方に旧約聖書のイザヤ書8章の23から9章6節までの御言葉を読んでいただきました。この箇所はある出来事の中で語られた予言です。その出来事といいますのは、この舞台はイスラエルの北と南に分かれていたうちの南王国にあたるんですが、その南王国の預言者イザヤは、自分たちのかつて、ね、統一国家であったけれども枝分かれしてしまった兄弟国、北王国がアッシリアという国によって滅ぼされていった、その嘆きの中でこの今日の箇所が書かれている。8章の23節の中で、ゼブルンの地、ナフタリの地とか、また海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤという地名が続いておりますが、実はこれらはアッシリアによって滅ぼされた北王国の領土を表すんですね。自分たちとかつては兄弟であった、しかしアッシリアという大国の前に滅ぼされ、人もまた生活も全てが奪われていく、蹂躙されていく、そんな大変つらい状況の中で、預言者イザヤは9章の1節から、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたと言って、この困難な場所に神の御業が今から始まっていくよということを告げるんです。じゃあ具体的にどういう神の御業が起こるのか、2節から4節までを見ていきますと、支配をしているアッシリアの国が撤退をし、人々が解放を喜び祝う光景が書かれています。2節に書かれている借り入れなんていうのは、その軍が去り、人々が当たり前に畑を耕し、そして収穫をしていける、そのような日常が戻ってきているということを表す言葉。また続けまして、戦利品を分け合うというのは戦いの終わりを指しますし、3節にあります、民を負うくびき、肩を打つ鞭、虐げる者の鞭が折られていく、これは民衆が支配され使役されていた、そのような支配者の道具がもう破壊されていくということを表す。4節の兵士の靴、軍服が燃やされているというのも戦いの終わりを指す言葉です。こうやってイザヤは、神の御業が起こるとき人々が解放されていくんだということを語りました。じゃあ一体何をきっかけにして神の解放が起こっていくのか、そこにこそ私たちは最も注意を持ちたいのですが、それが5節、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと預言者は語る。一人の男の子の誕生が戦の終わりと民の解放の証として起こってくるって、そのようにイザヤは語りました。じゃあこの生まれてきた一人の男の子というのは一体どういう存在なのか、5節の後半で預言者は4つの表彰を持ってこの男の子のことを語っています。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。実はこの4つの言葉が非常に面白くてですね、 これ調べてみますと、前半の3つ、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父っていうのは、実はそれぞれ聖書の中で神様にだけ当てはまる言葉なんです。これは神様のに向けた言葉。しかし4つ目の平和の君っていう言葉は、その神様から役割を託された王の務めとして平和の実現が言われていくんですね。でつまりこの4つっていうのはどういう形をとっているかって言いますと、最初の3つ、神様がこんな素敵な特性を持って王に働きかけてくださる、そしてこの神に励まされるようにして王は平和、4つ目使命にあたりますが、平和を実現していくのだというんです。じゃあ神の3つの特性とは何か。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父とは一体何を表すか。驚くべき指導者というのは、民の声を正しく聞き分け、世界の情勢を正確に見抜き、なおかつ御心に沿って物事を判断し導いていくって、これが驚くべき指導者なんです。じゃあ力ある神とは何か。私たちの生活をね、思い返せば分かりますが、周囲の力あるものがなんかコソコソコソって言ったら、それにわーって心がおじまどうような、なんか揺さぶられるような生活を送っている私たちから言うならば、この力ある神という言葉は、周囲の動向、言動に振り回されることなく、断固として神の御心を実践し維持していく力であることが分かる。じゃあ3つ目、永遠の父とは何か。それは永遠、不変です。変わることのない姿勢を表している。民の言葉をしっかりと受け止めていく驚くべき指導者である神が、またどんな状況においても決して揺らぐことのなくきちっと立ち続けてくださる神が、そしていついかなる時にも決して変わることのなく私たちに喜びと祝福と愛を注いでくださる神が、一人の王を立て、その王は平和を実現していくのだ、そうイザヤは語りました。実は今お読みしているこの箇所の中で、預言者が神の御業として実現していくよっていうこと、神の御業が起こるよっていうこと、その具体的なことを表すならば、それは平和が実現するということ。これまで蹂躙されていた民衆が当たり前の生活を取り戻していく。それぞれに違いはあるだろう。しかしその違いが相手を攻撃する材料になるのではなく、その違いが互いを支え合えるための材料になっていく。共に生きる、そんな平和をこの預言者は告げているんだ。実際6節見ますと、ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがないんだと、また平和が繰り返されている。やはりこの今日の箇所を読んでいきますと、その中で預言者が告げた神の御業、それは平和の実現にあるっていうことが明確に見えてくるんです。今日このお話の準備をしながらずっとイザヤ書を繰り返し読んでおりました。そうか、平和の実現が約束なのだと思った時に、その約束は現代人である私たちにも欲しいなって強く思いました。2024年ももう間もなく終わろうとしています。1年を振り返ってみて、私たちの1年はどうだったでしょう。世界では対立のニュースが絶えず続いておりました。ロシアによるウクライナ侵攻は2022年の2月からですから、もう2年10ヶ月にわたり続いています。イスラエルとパレスチナの争いももう1年2ヶ月続いています。この間人々の命が奪われ続けている。今月の初めには韓国で突如戒厳令が出され、寸でのところで独裁政治が始まりかけた。シリアでは先日50年以上独裁を続けてきたアサド政権が崩壊しました。このアサド政権に対する内戦、2011年から始まりましたが、この間痛ましい事件もあった。もしかしたら皆さん記憶にあるかもしれませんが、2015年の9月にはシリアを出した難民家族が乗ったゴムボートが転覆をし、2歳の男の子アイラン・クルディ君が水死し、そしてトルコの海岸に流れ着いたという映像とともにニュースが世界に流れ、皆が心を痛めた。でもようやく内戦が終わる、 じゃあこれでシリアが落ち着くかと思うと、今度は一体どこが実権を握るのかということがまた不安要素になってます。またシリアのアサド政権を支援をしていたのがロシアだから、じゃあこれからそのシリアが崩壊していった中でロシアがどう動くのかということが危惧に上る。また同時にシリアはイスラエルにとってイスラエルを牽制するための目の上のたんこぶだったらしいから、じゃあこれからイスラエルがその目の上のたんこぶがなくなってどう動くのかっていう危惧まで生じた。昨日のニュースではミャンマーでも、ミャンマーでも、ね、独裁軍が独裁政権化しておりますが、それを倒すべく民衆たちが立ち上がっていろいろと暴動が起こっている。またアメリカでも今年トランプさんの再選が決定されました。年明け1月の20日から彼が大統領に返り咲きますが、一体どうなっていくんだろうって、そんな不安を多くの人が持っている。もう世界はつながっていますから、水に石を投じると波紋が広がって帰ってくるように、何か一つの出来事が起こると他の場所でそれが影響を与えていく。そんな中でこれから世界はどうなるのか、そんな不安を多くの人が持っています。また日本においても同じです。アメリカの対中国対策の一環で日本は南西諸島から西日本に至るまで防衛ラインと位置づけられているようで、どんどん私たちの身近なところでも軍事化が進んでいる。例えば佐賀空港のオスプレイ配備だとか博多港の軍港化です。私今年ですね、壱岐島の教会の支援をするために2度ほど島に渡りましたが、一度はジェットフォイルに乗って博多港から壱岐の港に向かう途中、一緒に乗っていた仲間がですね、踊りさんあそこ見てごらんって言うんですね。なんとなく海がポコッと盛り上がってて、あれ何って言ったら、あれは自衛隊の潜水艦だって。今まで何度も渡ってきたけれども、そんな潜水艦を見ることなんてなかった。しかしそれが今見えるような形で出てきてしまった。私たちのこの日常も平穏であれと願うけれども、しかし何かきな臭い動きを感じてしまうし、また先週は多くの人が驚愕しましたが、北九州のファーストフード店で中学生の子どもたちが突然刺され1名が亡くなるという痛ましい事件が起こった。じゃあ動機は何って言ったら、全くその動機が見えてこないでしょ。この1年本当に多くの人が多くのところで不安を感じておりました。じゃあ政治は少しはまともかと言いましたら、そんなことは全くなく、だからユーキャンがやっております今年の漢字ね、金っていう字が選ばれましたね。金メダルっていうね、オリンピックに関連して金メダルだっていうふうなことは言いますが、あれ絶対に政治と金の問題でしょ。なんでこんなおかしなことが私たちの日常で起こってるの。争い対立不安が絶えないの。そんな一年を振り返りながら、私は世界に対して素朴に問いたいんですね。私たちは本当にこんな争いや対立や不安を欲しているんだろうか。私たちは戦いを願っているんだろうか。いや違う、皆が本当は平和を求めている。だからこそです。だからこそ今年のノーベル平和賞では日本原水爆被害者団体協議会っていうのが受賞したんです。もう二度と争いをしたくない、もう二度と核は使わせたくないって、そんな思いがノーベル平和賞につながったわけでしょ。にもかかわらず私たちの世界では戦いが続いている。何のため？きっと戦っている人々は言うでしょう、国を守るためだ、家族を守るためだ、守って戦わなければ大事な仲間が殺されるかもしれない。でも本当に敵は私たちを殺し奪い取ろうとしているんだろうか。いや、敵というものすら異星者が作り出した虚像ではないのか。皆が不安を煽られ、欲を刺激され、敵を、ね、湧き起こらされて振り回されながら戦いに駆り出されているんじゃないか。本当は皆が平和を求めているにもかかわらず、それが私たちの今の世界ではないかと思うんです。世界は平和がどこにあるのか、どう実現できるのかが見えていないがゆえに、不安を煽られ戦っているように私には見えてならない。じゃあ一体どこに本当の平和があるのか、平和はどう実現できるのか。 今日の箇所、イザヤ書は私たちに語る平和は神にあるって、神の皆において民が強く平和を求めていくところ、そこに平和は実現されていく。それは不可能なことではない。一人の赤ん坊の誕生が人々の中で平和を実現していく原動力となったように、私たちは神の平和を強く求めるならば、それが不可能だと思い込んで動かないのではなく、できるんだと動き出していく中に神の平和は起こるんじゃないのか。今日礼拝の中でバプテスマの式が行われました。洗礼を受けた彼が信仰告白の中で1914年クリスマス休戦の出来事に触れておりました。クリスマス休戦、皆さんご存知でしょうか。1914年のこと、7月に勃発しました第一次世界大戦はヨーロッパの各地で多くの国を巻き込み戦線を拡大していた。泥沼化する中で、その年の12月の24日、オランダ、フランス、ベルギーの国境あたりにありますフランダルという地方において、イギリス軍とドイツ軍が激しい戦闘をしている。兵士たちは互いにくたびれ、そして一つの疑問が湧いてきた。なぜ私たちはこんなことしているんだろう、クリスマスイブなのに。日が沈み、戦闘が終了する。疲れ切って塹壕に座り込んでいたイギリス兵たちが、どこからか聞こえてくる歌声に気がついた。耳を澄ませる。その歌声はドイツ軍の塹壕から聞こえてきた。Stille Nacht, Heilige Nacht。 ドイツ語での清しこの夜が聞こえてきた。イギリス軍の塹壕でも兵士たちが歌い始める。 Silent Night, Holy Night。つい先ほどまで殺し合っていた者たちが互いの陣営から同じ賛美歌を歌っている。歌詞はそれぞれの国の歌詞だけれども、同じ賛美を歌っている。つまり同じ救い主の誕生を今思っている。兵士たちはますます強く自分たちを問うんだ。なぜ私たちは互いに戦っているんだろう。同じ救い主を待っているのに、彼らは本当に敵なんだろうか。兵士たちはそれぞれの塹壕から恐る恐る這い出してくる。手を挙げながら、また白旗を立てながら、互いに一歩ずつ近づいていく。怯えながら手を差し出し、相手がその手を握り返してきた。彼らは互いに呼び交わす。メリークリスマス。フロエバイナフテン。彼らは一緒にクリスマスを祝い始めたんです。彼らは共に互いの戦死者を葬り、そしてタバコだとか食料だとかチョコレートだとか、そんな自分たちが戦場で本当に物も持ってないんだけれど、その持っているものをせめてと互いに送り合った。そして彼らは布を丸めサッカーを興じ始める。これは自然発生的に兵士たちが実現をした停戦です。1914年クリスマス休戦という奇跡として今なお世界で語り継がれています。じゃあこのクリスマス休戦が実現していったその大きなきっかけは何だったか。それは私たちのために生まれた救い主イエス・キリストの誕生を祝いたいって、そのたった一つのこと。しかしそのたった一つのことで彼らは戦うことをやめ、互いに歩み寄っていったんだ。この出来事は私たちに示しているんじゃないんですか。平和は実現できるんだと。互いの違いを乗り越え、争いを捨て共存はできるんだと。その発端に神が私たちのために私たちの傍らに生まれさせてくださった一人の赤ん坊イエス・キリストの存在がある。まさに今日このイザヤ書が私たちに告げているように、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。その一人の男の子を思うときに、イエス・キリストの誕生を思う中に、平和の兆しはもうすでに与えられているんだ。今私たちが2024年を1年過ごしてきながら、この状況を良しとは決して誰も思わないだろう。でも同時に私たちは その救い主イエスキリストの姿を思いながら、また私たちの子供、私たちの孫たちの姿を見ながら、彼らに一体何を残してやりたいと思うのか。盛大な食事か、山のようなおもちゃか。いや、それよりも私たちが最も願うのは、子供たちが安心して生きていける、互いを敵だと称して憎しみ戦い合うのではなく、互いに友達になれるよ、君たちの違いは協力し合うためのヒントなんだよって、そう言いながら共に生きていける平和を私たちは子供たちに与えたいんじゃないのか。イザヤ書は告げます。その平和は実現できると。神が私たちに与えてくださる、私たちに与えてくださったそのプレゼントは平和の君なんだ。6節においてイザヤは改めて語りました。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。イザヤ書が書かれた今から2700年前、この言葉を記しながら、私はその言葉を今自分たちに向けて語られている言葉と受け止める。そうなんだ。神は今なお私たちに平和をもたらそうとしておられる。そして私たちはその平和実現のために参与しなさい、あなたも動きなさい、そう促されているんだ。決してできるわけがない、そう諦めちゃいけませんよ。神が与えてくださった救い主は今年も私たちの中に喜びを与えてるんだから、この喜びを多くの人と分かち合う、それが私たちに与えられたクリスマスです。今日は12月の22日、あさって24日、イブの礼拝をまた皆さんと一緒に守りたいと願います。救い主イエス様が私たちのために、私たちの傍らに生まれた、その喜びを共に分かち合い、また私たちだけでなく多くの人にもお伝えしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝のお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはクリスマスの礼拝に集いました。今朝の礼拝ではバプテスマがあり、また小学科のペープスアートがあり、そして今イザヤ書の御言葉から平和の示唆をいただきました。盛りだくさんの礼拝です。でもその盛りだくさんの中で、私たちはあなたが与えてくださる喜びと希望、また平和の促しを確認いたしました。私たちの世界では今なお争いが絶えず、命が奪われている地域があり、また敵意や不安が煽られ、互いに対立を生じさせている、そんな場面が多々あります。でも神様、あなたは私たちに平和をもたらそうとしてくださいます。互いの違いを受け入れ合い、敵意ではなく敬意を持って、対立ではなく協力を持って、不安ではなく信頼を持って共に生きる平和を促してくださいます。そのために平和の君イエス様をお与えくださいました。神様、私たちは今平和を心から願います。あなたが与えてくださる共存、また共に生きる、その世界を私たちの中に起こさせてください。小さな一歩しか私たちにはできませんけれど、互いにイエス様の誕生を喜び合う中で、その小さな一歩が大きな変化を生み出していくことを私たちは知ってます。神様、どうぞ世界にあなたの平和を実現してください。今日のこの礼拝の時を感謝し、またイブの礼拝に期待をし、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。